8. 小江戸川越花火大会。約6000発。会場、アイナ親水公園。主催、小江戸川越観光推進協議会。8月24日土曜日。開会式典、午後7時から。打ち上げ時間、午後7時15分から8時15分。開催可否の決定は当日正午、小雨決行、好天中止。当日の開催可否については、電話 050-1720-8872、正午決定。桟敷席を販売します。先着。販売期間、8月5日月曜日午前10時から24日土曜日午後6時。購入方法、県内のセブンイレブンマルチコピー機にて購入発券。問い合わせ、小江戸川越観光協会、電話 227-9496。販売席種、シングル席、椅子1人分、価格3000円、販売数、先着400枚、購入制限、1人につき10席分まで。グループ席、椅子4人分、テーブル1台、P3 駐車券1台分。15000円、先着100セット、1人につき5セット分まで。なお、自己都合での返金はできません。有料エリアの開場時間は午後5時からです。シングル席、グループ席ともに未就学児で椅子を使用しない場合は無料です。お願いと注意事項。1. 八瀬大橋付近を中心に道路の混雑が予想されますので、公共交通機関の利用をお願いします。なお、臨時バスの運行はありません。2. 路上駐車は禁止です。近隣の方に迷惑をかける上、緊急車両の通行の妨げになります。3. 会場内は禁煙です。4. 桟敷席以外は席がありませんので、レジャーシートなどを各自持参してください。場所取りは禁止。5. 小型無人機、ドローン等の使用を禁止します。最寄り駅、JR 川越線笠畑駅から徒歩約25分、東武東上線霞ヶ関駅から徒歩約50分、西武新宿線南大塚駅から徒歩約50分。なお、笠畑駅は大変混雑が予想され、乗降できない可能性があります。東武東上線や西武新宿線の利用にご協力ください。川越市公式 YouTube で生放送します。お家でも花火を見ることができますので、ぜひご利用ください。二次元コード。会場周辺の地図がありますが、詳細は省略します。会場方面に向けて車両通行止め、午後8時から10時。歩行者用道路、午後5時から10時。歩行者用道路、午後8時から10時、競場等観覧禁止区域、立ち入り禁止区域、川越増方地区産業団地外周道路も含む、午前6時から午後10時、自転車駐輪場、午後5時から10時、無料駐車場、午後3時から9時30分、P1、霞ヶ関小学校、100台、P2 霞ヶ関中学校150台 P4 八瀬大橋緑地400台 P5 埼玉川越総合地方卸売市場200台場内での観覧不可 P6 大東西中学校100台 P7 大東西小学校100台 P8川越狭山工業団地沿い駐車場200台 P9 川越水上公園800台午後6時より利用可当日の午後3時より 市公式 X で30分ごとに満空状況を投稿。PQ 川越水上公園はプール利用のため午後6時より利用可。P1、P2、P6、P7 はグラウンド状態不良の際は利用不可。P3、的場緑地有料駐車場、事前購入、午後3時から9時30分。川越駅観光案内所、電話 222-5556。平日午前9時から午後5時、当日は午前9時から午後8時。9、小江戸川越ハーフマラソン2024参加者募集。11月24日日曜日開催。ゲストランナー、ランニングアドバイザー、三塚隆也さん。ランニングインフルエンサー、志村美希さん。ハーフコース及び 10km コースは日本陸連公認コースです。詳しくは大会ホームページをご確認ください。雨天決行。申し込み方法、インターネットまたは電話。スポーツエントリー、電話 0570-039-846。月曜日から金曜日、午前10時から午後5時。祝日8月10日から18日を除く。川越市民優先枠、各定員の2割程度。8月5日月曜日、正午から7日水曜日。一般大会サポートランナー枠、8月19日月曜日正午から。募集種目等、合計1万人、定員になり次第終了。種目スタート時間、ハーフ、午前8時40分スタート予定。丸1、男子、丸2、女子。一般40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上。10km、午前9時20分スタート予定。丸1、男子、丸2、女子。高校生、一般40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上。ファンラン、約 4km、午前9時50分スタート予定。丸1、一般、中学生以上。丸2、ペア、小学生と保護者各1人。賞品、参加者全員に参加賞あり。ハーフ 10km、1位から10位、1位から3位は表彰。参加資格、参加費、別途エントリー手数料が必要です。健康な方、18歳未満は保護者の同意が必要です。ハーフ6500円。高校生を除く18歳以上。10km 5500円。高校生は2500円。ファンラン、一般3500円。ペア4500円。大会サポートランナー、協賛ランナー。各種目の参加費に1人当たり1万円追加。安全対策等に活用する寄付分。会場コース。スタート川越水上公園。フィニッシュ川越水上公園。ハーフ 10km。市役所前ワンラン。マラソンコース図がありますが説明は省略します。川越水上公園へのアクセス。西川越駅から徒歩約15分。霞ヶ関駅から徒歩約30分。川越駅、本川越駅から無料送迎バスを予定。会場内駐車場は事前申し込み制。有料350台。なお、会場付近やコースの周辺では車の進入を規制しますので、車での来場や送迎はお控えください。大会ホームページはこちらから。二次元コード。実施要項を必ず確認し、 記載内容に同意の上申し込みください。小江戸川越マラソン実行委員会スポーツ振興課、電話 228-0102、 ファクス 224-8712、 申し込みに関する問い合わせ電話 048-778-5880、 月曜日から金曜日午前10時から午後5時、祝日8月10日から18日を除く。ニュース10から42、10、フレイルを予防しましょう。健康づくり支援課、電話 229-4120、 ファクス 225-1291。 フレイルという言葉を知っていますか？以前と比べて体力が落ちた、あまり食欲がない、外出せず家の中で過ごすことが多いと感じる機会がある方はフレイル状態かもしれません。フレイルとは健康な状態と要介護の状態の中間を指し、心身の活力、筋力、認知機能、社会とのつながりなどが低下した状態のことです。しかし運動不足、栄養不足、刺激の低下などにより生じたフレイルは、普段からの心がけで予防改善することができます。自分の変化に気づき、早めに対応しましょう。フレイルを予防するには、食事、運動、社会参加の3つを実践することが重要です。特に社会とのつながりを失うことが、フレイルの入り口になりやすいことが分かってきました。食事、肉や魚などのタンパク質を多く含む食品を摂取する。運動、歩行や筋力トレーニングを行う。社会参加、就労や余暇活動、ボランティアに取り組む。夏も自宅で筋力トレーニング、筋トレ。外が暑くても自宅で筋トレはできます。筋肉量の維持のためにやってみませんか？ふくらはぎを意識した筋トレはテレビを見ながらや歯を磨きながらできます。これらを日常生活に取り入れ、筋トレを継続してみませんか？テレビを見ながらかかとをゆっくり上げ下げする。普段より歩幅を広くする。また早く歩く。60歳以上の方向けの健康づくり事業。一人で筋力トレーニングを続けられるのが理想的ですが、一人ではなかなか続かない。どのような運動が良いのかわからない。始めるきっかけがつかめないという方も多いのではないでしょうか。そのような方におすすめの運動教室や体力測定会を紹介します。広報川越や市ホームページでも随時紹介しています。体力アップクラブ初級編、中級編。対象、市内在住60歳以上。タオルや椅子を使ったストレッチ、筋力アップ運動、食事、口の健康などの講義を行います。体力に自信がない、きつい運動は苦手という方は初級編へ、日頃から運動習慣のある方は中級編にお申し込みください。体力アップクラブについて二元コード。川越体力測定会。対象、市内在住60歳以上。自身の体力を知ることができる機会です。リハビリテーション専門職による個別アドバイスもあります。予約は不要です。お気軽にご参加ください。川越体力測定会について二次元コード。11、財政事情の公表。令和5年度下半期。財政課、電話 224-5618、ファクス 225-2895。二次元コード。市では、年2回、市の財政事情、予算の執行状況等を公表しています。 今回は令和6年3月31日現在の状況をお知らせします。詳しい内容は財政課本庁舎4階情報公開コーナー東庁舎1階市ホームページで確認できます。なお3月31日時点における市の予算執行は残務を整理する期間、出納整理期間があるため、実際の決算額とは異なります。最終的な決算の状況については、広報川越11月号でお知らせする予定です。なお、各項目の数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。一般会計予算減額、歳入・歳出ともに1371億4626万円。歳入、収入済み額1210億9898万円。収入率 88.3%。市税、予算減額584億5399万円。収入済み額569億8017万円。収入率 97.5%。以下同様です。国庫支出金309億435万円。265億8150万円。86.0%。県支出金88億3776万円、67億3057万円、76.2%。私債、87億1251万円、14億1101万円、16.2%。繰越金、86億7530万円、86億7530万円 100.0%。 地方消費税交付金85億円83億189万円 97.7%。 その他130億6235万円124億1855万円 95.1%。市税とは、市民税、固定資産税、都市計画税、市タバコ税、事業所税、軽自動車税、入湯税。国庫支出金、一定の事業に使い道を特定して国から交付されるもの。県支出金、一定の事業に使い道を特定して県から交付されるもの。私債、国や金融機関等からの借入れ金、繰越金、前年度から持ち越されたもの、地方消費税交付金、地方消費税の一定の割合が県から交付されるもの、その他、地方交付税、使用料及び手数料、地方譲与税、分担金及び負担金、寄付金等、歳出、支出済み額、1126億8372万円。執行率 82.2%。民生費、予算減額、619億9114万円。支出済み額、514億3518万円。執行率 83.0%。以下同様です。衛生費168億2994万円、124億6975万円、74.1%。教育費159億1282万円、118億9681万円、74.8%。総務費145億8810万円、123億1335万円、84.4%。交際費、108億6932万円、 104億7274万円 96.4%、 土木費87億3914万円 66億6453万円 76.3%、 その他82億1580万円 74億3136万円 90.5%。 民生費とは、児童・高齢者・障害のある方のための各種福祉施策や運営、生活保護の実施等のための経費。衛生費、保健衛生・環境保全等のための経費。教育費、学校教育や社会教育の充実等のための経費。総務費、選挙事務、戸籍事務、徴税事務、庁舎管理、文化芸術、スポーツ振興等のための経費。交際費、借入金の元金、利子の返済のための経費。土木費、道路整備、河川改修、公園、市営住宅の整備や管理等の経費。その他、議会費、労働費、農林水産業費、商工費、消防費、災害復旧費、諸支出金、予備費。特別会計、会計、国民健康保険事業、予算減額326億2605万円、歳入、収入済み額309億9599万円、収入率 95.0%、歳出、支出済み額318億8452万円、執行率 97.7%。 後期高齢者医療事業、予算減額53億5414万円、収入済み額44億3486万円、 82.8%。 支出済み額51億5068万円、 96.2%。 歯科診療事業、予算減額8427万円、収入済み額8529万円、 101.2%。 支出済み額7363万円、 87.4%。 介護保険事業、予算減額270億7655万円、収入済み額230億9996万円、 85.3%。 支出済み額241億704万円、 89.0%。 母子・父子・家父・福祉資金貸付事業、予算減額8630万円、収入済み額2億1355万円、 247.4%。 支出済み額4785万円、 55.4%。 川越駅東口公共地下駐車場事業、予算減額1億1440万円、収入済み額1億2882万円、 112.6%。 支出済み額5302万円、 46.3%。 農業集落排水事業、予算減額2億981万円、収入済み額1億8842万円、 89.8%。 支出済み額1億5554万円、 74.1%。 合計予算減額655億5153万円、歳入、収入済み額591億4689万円、収入率 90.2%。 歳出、支出済み額614億7228万円、執行率 93.8%。 私有財産の現在高、土地 道路水路を除く291万平方メートル、建物、道路水路を除く78万平方メートル、基金、積立基金150億8915万円、市債、地方債の現在高、一般会計債813億1847万円、特別会計債215億302万円。12、令和6年10月分、12月支給から児童手当の制度が変わります。子ども政策課、電話 224-6278、ファクス 223-8786、二次元コード。制度改正により、令和6年10月分、12月支給の児童手当から制度内容が次の通り変更になります。現行制度と制度改正後の内容を、児童の年齢、5段階、所得制限、支給回数の順に読みます。児童の年齢、0歳から3歳の誕生月まで、現行制度、児童数第1子、第2子、第3子以降、ともに1万5千円。制度改正後、第1子、第2子、1万5千円。第3子以降、3万円。12歳の年度末まで、小学生年代。現行制度、第1子、第2子、1万円。第3子以降、1万5千円。制度改正後、第1子、第2子、1万円。第3子以降、3万円。15歳の年度末まで、中学生年代。現行制度、第1子、第2子、第3子以降、ともに1万円。制度改正後、第1子、第2子、1万円。第3子以降、3万円。18歳の年度末まで、高校生年代。現行制度、第1子、第2子、第3子以降、ともに、児童数のカウントのみ、制度改正後、第1子、第2子、1万円、第3子以降、3万円。22歳の年度末まで、大学生年代、現行制度、第1子、第2子、第3子以降、ともに、記載なし。制度改正後、第1子、第2子、第3子以降、ともに、児童数のカウントのみ。所得制限、現行制度、第1子、第2子、第3子以降、ともに、あり、所得制限以上の場合、特例給付5000円支給か、支給対象外。制度改正後、第1子、第2子、第3子以降、ともに、なし。支給回数、現行制度、第1子、第2子、第3子以降、ともに、年3回、2月、6月、10月、4ヶ月分ずつ。制度改正後、第1子、第2子、第3子以降、ともに、年6回、偶数月、2ヶ月分ずつ。支払いスケジュール、手当の対象月、令和6年、6月から9月分、支給日10月15日火曜日、制度改正、10月から11月分、支給日12月13日金曜日、令和7年、12月から1月分、支給日2月14日金曜日、2月から3月分、支給日4月15日火曜日。制度改正に伴う手続き方法。次の1から4に該当する方には、案内通知と手続きに必要な書類を7月31日月曜日から順次発送します。7月6日時点の住民票情報による。1、川越市から児童手当または特例給付を受給している方。2、1のうち 大学生年代の子供から数えて3人以上の子供を養育している方。丸3、養育している子供が高校生年代から大学生年代までの方。丸4、所得制限を超過しているため手当を受給していない方。丸5、養育している子供が高校生年代から大学生年代までの方。子供と別居している方。手続き方法が流れずになっています。川越市から児童手当または特例給付を受給している。はい、子供を3人以上養育している。はい、大学生年代の子供がいる。はい、看護相当生計費の負担についての確認書を送付します。川越市から児童手当または特例給付を受給している方のうち、大学生年代の子供から数えて3人以上の子供を養育している方。戻って、川越市から児童手当または特例給付を受給している。はい、子供を3人以上養育している。はい、大学生年代の子供がいる。いいえ、原則手続きは不要です。川越市から児童手当または特例給付を受給している方。戻って、川越市から児童手当または特例給付を受給している。はい、子供を3人以上養育している。いいえ、原則手続きは不要です。川越市から児童手当または特例給付を受給している方。戻って、川越市から児童手当または特例給付を受給している。いいえ、公務員である。はい、勤務先で手続きしてください。戻って、川越市から児童手当または特例給付を受給している。いいえ、公務員である。いいえ、子供と同居している。はい、児童手当認定請求書等を送付します。養育している子供が高校生年代から大学生年代までの方。所得制限を超過しているため手当を受給していない方。戻って、川越市から児童手当または特例給付を受給している。いいえ、公務員である。いいえ、子供と同居している。いいえ、案内通知を送付できませんので、窓口等で手続きしてください。養育している子供が高校生年代から大学生年代までの方、子供と別居している方。手続きが必要かどうかは、案内通知をご確認ください。申請方法、9月30日月曜日、必着までに、マイナポータルのぴったりサービスから電子申請、要マイナンバーカード、郵送または直接子ども政策課、本庁舎3階、市民センター、川越駅西口連絡所、郵送の場合は郵便番号 350-8601、川越市役所子ども政策課。ぴったりサービス二次元コード。なお、提出期限を過ぎると、振り込みの時期が遅れることや、手当を受給できない期間が発生することがありますので、ご注意ください。13、児童扶養手当現況届け。子ども家庭課、電話 224-5821。ファクス 225-5218 二次元コード。児童扶養手当の受給資格者は、受付期間中に現況届を子ども家庭課本庁舎3階に提出してください。提出がない場合は、11月分以降の手当の受給はできません。該当する方にはお知らせを発送します。手当が受けられるのは、受給者及び同居する扶養義務者の前年の所得等がそれぞれ一定額未満の場合です。なお、施設に入所しているなど受給できない場合があります。 現在支給停止中の方も必ず提出してください。受付期間、8月1日木曜日から30日金曜日。14、特別児童扶養手当の所得状況届。子ども政策課、電話 224-6278、ファクス 223-8786、二次元コード。特別児童扶養手当を受給されている方は、引き続き手当の支給要件に該当するか確認するため、所得状況届の提出が必要です。届出書は8月上旬に自宅へ郵送します。提出がないと手当の支給ができませんので、忘れずに提出してください。現在、所得制限超過により支給停止中の方も必ず提出してください。受付期間、8月1日木曜日から30日金曜日。15、児童発達支援センター入園説明会。児童発達支援センター、電話 257-6900、ファクス 245-2855、二次元コード。児童発達支援センターは、発育発達に不安や心配のある就学前の子ども、おおむね3歳以上の通園施設です。来年4月からの入園希望者向け説明会を同センターで開催します。日時、9月27日金曜日午前10時30分から11時30分。会場は午前10時15分。対象、来年度入園を希望する子と保護者。当日は入園を希望する子も一緒に参加。申し込み、8月30日金曜日までに電話・ファクスで児童発達支援センター。16、全国一斉子どもの人権相談強化週間。人権推進課、電話 224-5579、ファクス 223-1726。法務局職員と人権擁護委員による無料の電話相談。通常の時間を延長し、一人でも多くの子どもたちから相談を受け付けます。秘密は厳守します。期間、8月21日水曜日から27日火曜日、午前8時30分から午後7時。24日土曜日、25日日曜日は、午前10時から午後5時。相談電話番号 0120-007-110。 IP 電話からは接続できません。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話 048-851-1000。 17、投稿者参加者募集。ママ・パパと作る小江戸ちゃん。子ども政策課、電話 224-6278、ファクス 223-8786。 詳しくはこちら、二次元コード。市と NPO 法人の共同委託事業で作成している子育て情報誌、小江戸ちゃん作りに参加しませんか。政策会では託児も行いますので、子ども連れでも安心です。1. 体験談投稿型。テーマに沿った子育て体験談を募集します。1. 妊娠・出産時に知りたかったこと。2. パパがやっていること。3. ホームスタート体験談。2. 施設取材編。市の施設を見学・体験して、その様子を記事にします。1. 学校給食センター。2. 子育てサロン・公民館。3. 公園。問い合わせ、NPO 法人川越子育てネットワーク。電話 080-4154-3770。 月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。18、川越市民のしおり2024年版を配布します。 広報室、電話 224-5495、ファクス 225-2171、二次元コード。株式会社サイネックスと共同で作成した市民のしおり、全148ページを8月上旬から順次全世帯に配布します。制作費用には広告料収入を充てるため、市の費用負担はありません。8月31日土曜日までに届かない場合はご連絡ください。掲載内容、住民登録や戸籍の手続き、市の施設案内、各種相談窓口等、家庭ごみの分け方出し方を市民のしおりに掲載しています。従来のような冊子の配布はありませんので、1年間は市民のしおりをお手元に保管してください。家庭ごみの分け方出し方については、資源循環推進課、電話 239-6267 にお尋ねください。なお、今年と同じく収集日程表は来年発行の広報川越3月号に織り込む予定です。19、物価高騰重点支援給付金、特定世帯等臨時特別給付金室、電話 224-6197、ファクス 225-3033、二次元コード。国のデフレ完全脱却のための総合経済対策の臨時的措置として給付金を支給します。対象、丸1、新たに住民税非課税となる世帯。丸2、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯。丸3、定額減税しきれなかった方、調整給付。なお、対象となる世帯及び対象となる方には、7月中旬から案内を発送しています。申請期限、9月30日月曜日、消印有効。20、マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます。市民課、電話 224-5764、ファクス 226-5091、二次元コード。マイナポータルの情報を活用して、スマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができます。申請にはマイナンバーカードが必要。また、処理状況や申請結果もスマートフォン等で確認することができます。詳しくは、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、050から始まる電話の場合は、電話 03-6630-2525、または川越年金事務所、電話 242-2657 にお尋ねください。対象手続き、丸1、国民年金第1号被保険者加入の届け出、退職後の厚生年金からの変更等、丸2、国民年金保険料免除納付猶予の申請、丸3、国民年金保険料学生納付特例の申請、丸4、国民年金付加保険料納付申し出辞退の申し出、丸5、国民年金保険料の産前産後免除の届け出、丸6、国民年金保険料の口座振替の申し込み辞退の届け出。21、家屋改修における固定資産税減額制度、資産税課、電話 224-5684、ファクス 226-2539、二次元コード。次の丸1から丸3のいずれかの工事を行い、要件を満たすと、翌年度の固定資産税、家屋が減額されます。同一の減額措置の適用は、1戸につき1回です。いずれの場合も、工事完了後3ヶ月以内に申請してください。丸1、バリアフリー改修。 100平方メートルを限度に3分の1を減額します。対象となる工事、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室、トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化。丸2、熱損失防止、省エネ、改修。120平方メートルを限度に、改修工事により長期有料住宅となった家屋は3分の2、それ以外の家屋は3分の1を減額します。対象となる工事、窓、必須、及び床、天井、壁の断熱。丸3、耐震改修。120平方メートルを限度に、改修工事により長期有料住宅となった家屋は3分の2、それ以外の家屋は2分の1を減額します。対象となる工事、現行の耐震基準に適合するためのもの。なお、丸1、丸2は同時に適用を受けられる場合があります。丸2、丸3について、長期有料住宅の認定は、改修工事前に受ける必要があります。
22、令和6年全国家計構造調査。情報政策課、電話 224-6185、ファクス 224-2449、二次元コード。10月から11月までの2ヶ月間にかけて、総務省統計局所管の全国家計構造調査を全国一斉に実施します。昭和34年から5年ごとに実施しているこの調査は、年収、貯蓄などの調査票の記入をお願いするもので、その調査結果は、国や地方公共団体が行う社会・経済施策などの基礎資料として広く利用されます。8月上旬から県知事が任命した調査員が対象地区内を巡回し、世帯主の氏名、世帯員の人数などを確認します。その後、統計的手法により選出した世帯を対象に、9月中旬から調査書類の配布に伺いますので、調査にご協力をお願いします。なお、調査内容は統計資料の作成のみに利用します。23、正しく着用してますか？シートベルトとチャイルドシート。防犯交通安全課、電話 224-5721、ファクス 224-6705。交通事故から身を守るため、身体への被害の軽減に効果の高いシートベルトやチャイルドシートを正しく着用しましょう。シートベルトは命を守る命綱であり、自動車の後部座席であっても着用が義務付けられています。事故の衝撃で天井やドアなどに叩きつけられるだけでなく、車外に放り出される危険性も高まるので、同乗者への声かけも行うようにしましょう。また、チャイルドシートは、使用を怠ると致死率が約 4.2 倍も高くなります。誤った取り付けや、正しく座らせなかった時も、子どもの安全は守れません。チャイルドシートには、乳児用、幼児用、学童用の3種類がありますので、子どもの成長に合った安全なチャイルドシートを適正に使用しましょう。24、長寿祝い金。高齢者生きがい課、電話 224-5809、ファクス 229-4382、二次元コード。長寿を祝福するため、9月の敬老月間に祝い金を支給します。対象、令和6年9月1日時点で、1年以上本市に住所を有し、年齢が88歳、100歳及び男女それぞれの最高齢者。なお、対象の方には8月中旬に案内、申請書を送付します。金額、88歳、2万円、 100歳5万円、男女それぞれの最高齢者5万円。川越市長寿祝い金支給条例の一部改正について、本事業は本市の今後の人口動向や平均寿命の延伸などの社会状況の変化から他市の実施状況等も参考に検討を行い、昨年12月に条例の受給資格の年齢区分を改正しました。市民の皆さんのご理解をお願いします。25、砂塵防止用小麦を配布します。農政課、電話 224-5939、 ファックス 224-8712。 砂塵被害防止のため、冬場の緑肥作物として小麦を栽培する農業者に無料で種子を配布します。なくなり次第終了。対象、市内に農地を持つ農業者。申し込み、8月5日月曜日午前8時30分から23日金曜日午後5時までに電話で、農政課。26、充電式電池を正しく分別しましょう。資源循環推進課、電話 239-6267、ファックス 239-5054、二次元コード。家庭で日常使用している充電式の小型電子機器の多くには、リチウムイオン電池が内蔵されています。これらの製品を廃棄する際に、内蔵のリチウムイオン電池を取り出さずに集積所に出すと、収集運搬時やゴミ処理施設で処理する際に過度の衝撃が加わり、発火事故の原因となってしまいます。火災が発生すると、設備の復旧に多くの時間や経費を要し、ゴミ処理に遅延が生じるほか、作業員の人命にも関わる大きな事故となります。廃棄の際にはルールを守って排出しましょう。廃棄するときのルール。1、廃棄する製品からリチウムイオン電池を取り外す。2、リチウムイオン電池は端子部をテープ等で絶縁し、電気店、ホームセンター等の設置協力店にあるリサイクルボックスに持ち込む。3、設置協力店の回収が利用できないものは、有害ゴミの回収日に集積所に出す。4、内蔵電池が取り外せない製品は、本体ごと有害ゴミの回収日に集積所に出す。なお、設置協力店は、一般社団法人 JBRC のホームページで公開されています。一般社団法人 JBRC 二次元コード。